ライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ1月です。今年も先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
あの年賀広告、はい、あのいただいたのが、はい、この中の文章が、はい、アフターファイブブレイクでハッピーライフ放送中っていう文章でちょっと嬉しかったです。他にないタイプのコマーシャルでびっくりしました。ね、今年もあのコツコツと、はい、あの歯のことを話していこうかなと、はい、地道にすり込んでいこうかと、
はい、素晴らしい番組です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあそして、はい、今日の
ゲスト、
久しぶりに
空知歯科医師会副会長です。
はい、
新戸塚の平山孝明先生です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。平山先生、今日もお肌綺麗ですね。
相変わらずツルツルです。
本当にね、
とても還暦とは思えない。
本当にね、これなんでラジオなんだろうってぐらい本当に白くてきめ細やかで羨ましい。
私が欲しい。
本当思う。さあ、ですね、何年か前にまだコロナ前に、はい、このオーラルフレイルっていう言葉の説明を、はい、平山先生から聞いて、私はなんか覚えた気がします。講演会のステージの上で、はいはい、まさにまたその話ですね。
そうですね、
はい、これについてじゃあ先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
このオーラルフレイルっていうことなんですが、
はい、
まずどういう言葉の意味なのか、はい、ちょっと改めてラジオを聞いている皆さんに教えてもらっていいですか。
はい、オーラルっていうのは口のことを言います。うん、でフレイルっていうのは最近いろんなところで、まあ歯科だけじゃなくて以下の分野とかいろんな分野でも言われてきますが、機能が低下して、いったことを言います。ですから、はい、日本語に合わすと口腔機能低下症のことをオーラルフレイルということになります。
資料に老いは足腰からって書いてあるんですけれども、でも足腰よりも最初になんか感じるのって顔周りですよね。
そうですね、はい、
私はあの目とやっぱり歯あれって思うようになりましたね。なんか物が挟まるっていうんですか。
だんだんそのお口の中、お口の周りの衰えが大きくなると、
うん、はい、
ほうれい線だったり、
そう、
お口の周りのシワ、張りのなくなり、うんうんうん、ほっぺたのたるみ、
うんうんうん、
これ全部お口の中に直接関係してきてます。
これね、
うん、
マスクで3年間いたでしょ。
はい、
で久しぶりにマスク外した顔を見た方がいて、うん、申し訳ない女性の方なんですけど、すごい顔が下がってるのを見て自分のことのように、あ、やばいって思ったんですよね。
あのノアさんはまだおしゃべりする仕事な、
動かしますからね、
うん、結構あのお口の周りの筋肉を使う仕事をしているので、そこまでは衰えないと思うんですけど、マスクをするようになって多分おしゃべりしたりお口の動かし方が小さくなった、うん、少なくなったっていう方が多いと思います。うん、
はい、
そうなるとやっぱり如実に現れますよね、うん、その筋肉の、うん、老化というか。
10代20代はまだいいんですよね。
うん、
本当にお肌の曲がり角に輪をかける感じですよね。うん、
ですね、はい、
でこの歯周病が、まあ、きっとオーラルフレイルと関わってるんだと思うんですけども、歯周病っていくつぐらいの年からかかるんですか。
個人差も結構多いんですけど、
うん、
若い方ですともう30代とか、
うん、
そういう方でも症状はあります、十分あります。まあ、35歳以上は特に歯周病のリスクが大きくなるということになります。
感染症ですよね、歯周病って ね、
そうですね、歯周病の細菌が原因ですね。
うんうん、
はい、
これなんでなるんですか。
やっぱりうまく歯ブラシがうまくできてないとか、
うん、
そこに、細菌が溜まって炎症を起こして支えてる骨をどんどん溶かして、
うん、
ということが進む原因ですね。
うん、はい、こうならないためにはどうしたらいいんですか。
やっぱり丁寧な歯磨きが大事ですね。うん、特に皆さん一概に歯磨きというとついついゴシゴシ磨く方が多いんですけど、やっぱり細かく一本ずつ丁寧に磨くっていうのがすごく大事になると思います。
一本ずつ、
はい、
はい、でもこれ自分では磨いてるつもりでも結構磨き残しありますよね。
そうです、はい、
こんなにはあ、ずっと15分ぐらいテレビ見ながらやって、こんだけやればいいだろうと思って歯間ブラシやったらまだ出てくるっていう、それぐらい磨き残しって
そうですね
ありますよね、
はい、口の中ってすごく複雑、あの磨きにくい届きにくいところがありますので、
うん、
やっぱり丁寧に磨いたつもりでも残ってしまう場所がありますので、うん、そこを理解してよく磨かれるのがいいんじゃないでしょうかね。
でこの歯周病でお口の周りが、まあ、弱ってくると引き起こされる病気って何かあるんですか？
はい、まあ、歯周病と影響しているということから言うと、うん、例えば糖尿病だとか、
うん、
心臓疾患、
はい、
それから、まあ、メタボリックシンドロームですか、
はい、
それから、まあ、認知症、アルツハイマー、また認知症だとか、うん、骨粗しょう症、その他にも、まあ、よく若い方ですと、女性の方ですと早産だとか、そういうこともあります。その他にも、まあ、例えば最近よく話題になりましたが、
はい、
歯周病菌が出すタンパク質、これが、ウイルス感染を手助けするということで、インフルエンザだとか、
うん、
まあ、今まだまだ、感染しておりますが、新型コロナだとか、風邪だとか、そういうものがかかりやすくなってしまう、うん、そんなようなことが言われております。
この新型コロナが流行った時に、かなり早い段階から牛尾先生が歯磨きをしっかりしようと、はい、
そうなんです。
ブクブクうがいもそんなにこう軽くで口の中に残ってるぐらいな感じでっていう話してましたよね。
いわゆるですね、そのコロナでもインフルエンザでも、ウイルス感染、起こすものっていうのは、
うん、
だいたいお口の中とか鼻とかから入ってくることが多いんですよね、
うん、
まあ、他にも例えば怪我して傷口ができたりとか、目から入ってくることもありますけれども、基本的にはお口の周りから入ってくることが一番多いので、
うん、
その菌が入ってきた時にお口の中でウイルス、そういったもの、微生物が増殖しやすい、
うん、
いわゆる居心地のいい場所であってはいけないわけなんですよ、はい、その悪者たちが、住みやすい環境でしたら、
うん、
そいつらは一気に、
はい、
増え続けて悪さをしてしまいます。でどうすればいいか、今平山先生も言ったように、
うん、
丁寧な歯ブラシ、
うん、
お口の中のケアが非常に重要になってきます。ここで他の菌があまり住みにくいような、状態のお口の中、きれいな清潔なお口の中を保っていると、万が一、感染を起こしたとしてもそこで、うん、増殖があまり多くなく、症状も出ない、そのまま、感染しないというパターンも、うん、ありますので、
うん、
大事に至らない可能性も大きくなっています、うん、まあ、歯ブラシしたから絶対かからないってことではないんですけれども、
うん、
よりリスクを下げるためには非常にお口の中のケアっていうのはね、大切になってきます、
はいはい、さあそしてさっき自分で磨ききれないところがあるからこそ、うん、やっぱり定期的な検診って大事ですよね、平山先生。
そうですね、うん、はい、どうしてもやっぱり根元、歯と歯茎の境目のあたりとか、
うん、
歯と歯の隙間とか、その辺がどうしてもリスクが高い部分になると思うんです、
はい、
じゃあそこにしっかり当たるっていうのが大事なのかなと思います。
私もね、自分が歯周病だって、その歯周病になるなんて想像もしなかったんですけども、歯周病だっていうのを早く気づくことが大事じゃないですか、
はい、
でも歯周病の兆候が出る頃にはもうかなり進んでるんですよね、確かね。どういう状態が歯周病サインなんですか？
まずやっぱり歯茎の出血だとか、うん、赤く腫れぼったくなってるとか、そういうところから始まるんじゃないでしょうかね。
昔昭和の時代にリンゴかじって血が出ませんかって、
はい、ありましたね
あれじゃなくて、
なんでリンゴだったんでしょうか、ね、非常に不思議なんですけれども
、そうですよね、はい、他のもんでも出ますよね
別に違うもんでも
歯磨きしててたまに血出るときあります。
そうですね、
うん、
やっぱり歯茎に強く当たってしまって、もともと炎症を起こしているところを刺激して出血する、はい、うん、そういうことだと思います。
まず歯茎から血が出てないか、
はいはい、
その他には腫れぼったくなってないか、
そうですね、
その他に何かありますか？
まあ、例えば口臭を感じて来院される方とか、うん、そういう方もいらっしゃいますし、
う
ん、
そうですか、
それから歯が動くような感じがするとか、うん、そういう訴えを持ってこられる方もいらっしゃいますね、
うん、
はい、
これ歯周病になりやすい生活習慣があると伺ったんですが、どういったことが歯周病に良くないんでしょうか。
はい、まず第一には喫煙、ですね、
1位が喫煙なんですか。
はい、タバコを吸うとですね、はい、組織の血行が悪くなりまして、歯茎に十分な、酵素や栄養が行き渡らなくなるということで、その他にも唾液の分泌量が減ってしまうことで、歯垢や、まあ、プラークとも言いますが、つきやすい状態になります。あと、はい、その他に言うと不規則な生活、これも、同じようなことが起きやすいところだと思います。まあ、中には、遺伝的体質的ということもあるかもしれませんが、まあ、あとストレス、まあ、さっきお話ししましたが、そういうことが結構影響することが意外とあります。はい、
気をつけよう、ストレス。
そうですね、ストレスね。
結構ストレスって、あの、大体ポカって口開いてなくて、はい、ちょっと噛み締めてることが多いんですが、過剰な力、歯にかかる力、そういうのも、あの、余計負担、あの、炎症を起こしたり、歯を支えている骨を溶かしてしまったりする可能性がありますよね。
先生たちはどうやって歯のセルフケアって行ってるんですか。自分で歯を、
まあ、はい、あの、歯ブラシを使って、もちろん歯ブラシ、うん、それから補助的なもの、歯間ブラシとか、うん、デンタルフロスとか、あと場合によっては電動歯ブラシなんかも使ったり、そういうことをよくやります。うん、はい、
自分で自分の口の中に入れないんです
よ。そうです、そうです、はい。
ちょっと想像したら可愛いなと思っちゃった。自分で自分の口の中やってる姿をちょっと想像しちゃいましたが、
あの、さっきタバコって言いましたけども、うん、この経過中間の中でタバコはちょっと、うん、あの、歯周病に非常に天敵だと。タバコの中のニコチンですね、
うん、
これがですね、歯茎の内側の血管を収縮させてしまう、うん、要は血管がキュッと縮まっていくような、そういう悪影響を与えるものなんですよ。
うん、
血管が細くなるとどうなるのか、当然血の巡りが悪くなります。
うんうん、
歯茎もそうですけれども、他の部分も全部、あの、血管によって、うん、栄養素を送られて、いろんな循環をして、健康な状態を保てるわけですので、うん、で、唾液の、特にその血管、血液が流れにくくなると当然、付随して、唾液の分泌量、
うん、
要は唾が出る量が減っていく。この番組でもいろいろお話ししてますけれども、唾液というのは非常に重要な、消化酵素の一つでもあります。細菌をやっつけてくれる殺菌作用も持った、消化酵素も含んでおります。食べ物の、消化は胃の中で始まるんではなくて、お口の中からすでに始まっていきますので、
はいはい、
その辺に非常に悪影響を与えますので、まあ、タバコを吸われている方ちょっと耳が痛いのかもしれないですけれども、そのニコチンというのは、我々から言わすと100が1手あって一理なしというような、
そうか、
まあまあ、ね、どうしてもこう吸いたくなる、この衝動を抑えられない、ちょっと吸わないと逆にストレスがたまるんだっていうような、はい、もう、こういうところもあるのかもしれないですけど、お口の中に、歯周病、特に歯周病に関しては非常に天敵であります。
あの、すごく、まあ、いつものことなんでバカなことをまた言うんですけど、歯茎も血、はい、通ってるんですもんね、考えたらね。すごい笑う、ね、やっぱりそうですよね。
あの、皆さん意外に思うかもしれないですけど、歯の中も血が通ってますからね。歯の中に
血いるんですか。
いますよ。
神経と血管が入ってますんで、歯の中には。
あ、そっか。
染みたりしますよね。
今頃知った。そうか、神経は血管と一緒に入ってるんだ。は
い、そうです、
血流れてんだ、こん中。
そうなんですよ。だから虫歯になったり、まあ、知覚過敏、虫歯じゃなくてもちょっと歯茎が下がって根元が出て知覚過敏、の症状があるとき、染みるっていう、
あるあるある、
あれは神経が歯の中に走ってるからですね。神経があるってことは当然血液も中に流れてる。
あ、そうか。 いやなんか歯茎に血流れてるなんてあんまり意識しなかったんだけどいやいや、はい、でもそれがもう確かにこんなとこだから血管が細いわけですよね、うん、その血管がタバコ吸うことによって、ね、より細くなったらそりゃ良くないに決まってますよね、ま
あ、歯の中の、ね、神経の血管はあまりタバコ関係ないですけど周りの歯茎ですよ ね、
うん、でまあ、歯茎マッサージとか言いますもんね、
うん、
あの要は肝摩擦、
いや、まあ、肝摩擦と違うけどね、血行を良くしないといけないんですよね。そのためにその歯ブラシを当てるときに汚れを取るのと同時に歯ブラシのブラシの先で歯茎を刺激することによってマッサージ効果が優れることになります。
前にこのコロナが流行りだした頃に先生たちがその歯周病をこういう時だからこそしっかり抑えましょうっていう話とかしてたじゃないですか。でコロナ禍だからこそ歯医者さんに行って口の中のメンテナンスしてくださいっていうのもすっごい3年間言ってるじゃないですか。これっていうのはやっぱりこうちゃんとしておくことによって死亡のリスクがこう減ったっていう数値的なものは出てるんですか。
これちょっと、今ここに資料があるんですがこれ少しね、2年3年ぐらい前かな、うん、コロナが流行りだした頃の資料なのでちょっと少し古いんですけれども、うん、まあ古いといっても、まあ、そんなに極端に古いわけではないですけれども、その当時の国会でですね、うん、某参議院の先生が、
うん、
ちょっとその時に発表された論文、歯周病と新型コロナ感染症の重症度の関連性というような、はい、論文があったんですけれども、ここで、基本的にはそんなに多い、数字ではないんですけれども、検体数、約260人のうち歯周病を持っている人ですね、
うん、
約260名その人が、うん、その中で33人の人が、重症化した、
うん、
歯周病を持ったコロナウイルスに感染した患者さんの260人のうち約33人、うん、結構なパーセンテージですね、うん、重症化ですよ。結構最初のうちの重症化って、
重かったですね、うん、本当にね。
最初は結構死んだ方も、まあ、今でもかなりお亡くなりになっている方もいます
。でもすぐ重症でしたよね、
でそれに対してですね、歯周病がなかった人、うん、310人コロナ感染を起こした、歯周病のない患者さん、
うん、
このうち重症化になったのはたった7人、
うん、
ものすごい大きな、差が出てきてる、
うん、
約5分の1ですよね、
うんうん、
それぐらいね、歯周病を持ってる人と歯周病がない人での差が、
うん、
重症化のリスク差が大きく出てきております、
うん、
で歯周病の患者さんは歯周病を持ってない患者さんに比べて死亡リスクも約 8.8 倍、
うん、
こんだけ大きなリスクが伴っています、はい、なのでその議員さんはですね、歯ブラシ、自分だけの歯ブラシ、歯磨きのセルフメンテナンスだけでは、
うん、
とても皆さん、きちんとした口腔内のケアができない、うん、じゃあどうすりゃいいかって、このコロナが流行ってる期間だけでも、
うん、
政府が歯科の検診を推奨して補助して、うん、皆さんに、メンテナンスクリーニングをしてもらうべきだっていうふうに言った、さすがにけどそこまでは、ね、ならなかったんですけれども、
そうですね、
ただこれもきっかけにですね、今の内閣の中では、国民皆歯科検診、皆っていうのは皆っていう字を書きますけど、うん、もう国民全員が、無料で歯科検診を受けてクリーニングを受けられるっていうような、制度を作ろうじゃないかって今動き出してます、うん、前にも、番組お話ししたかもしれないですけど、何年か後には、そういう、無料検診、
はい、
みんな、歯医者さんでできる時代がやってくるかもしれないです、
う
ん、はい、
もうコロナが今後の5類になってきたらマスクも屋内でももうなくするかもしれないって話が出てきてますの で、
ね、はい、
でそうなったらなおさらこう自分を守るためにも歯 のオーラルフレイルを防いで歯科検診、歯科医して歯磨きしてっていうのがさらに大事になるのかもしれないですね。
もうそういう5類になってしまうと、うん、予防接種も全部自費になりますので ね、
そうですよね。
もし感染して治療を受けるとしてもお金を払って、
うん、
今までのインフルエンザと同じような感覚ですよね、はい。なかなかあの国が全部面倒見てくれるわけじゃない、だったらなんとかかからないようにしようという、
はい、早め早めの歯科検診、はい、とにかくオーラルフレイルにならないためには歯周病を防ぐためには早めのメンテナンス、
そうです。
そして、はい、あの歯にいいこと、歯に血が舞い巡るように歯に血が巡るようにしてあげるってことですね、はい、はい。ということで今日はオーラルフレイルの話、歯周病の話でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございます。